今回のコロナ危機は人類、現代の人間社会への根本的な問題提起を含んでいると考えます。地球温暖化が進む中で熱帯雨林の減少が続き、野生動物と人間の距離が狭まり、新しい感染症が多発しています。地球環境を破壊し、生態系を大きく変化させ、自然界と人類との接点を新たに広げ、人類が未知のウイルスに遭遇する一因となっているとの研究や報告があります。今までもたくさんの分野で問題にされてきたことが、このコロナ危機の中、いつまででも放置できない問題、急いで解決しなければならない問題として目に見えてきたとも言えると考えます。留萌市としてもコロナ危機の下、感染症対策を市民生活を良くする機会として捉えて、行政としてあらゆる分野で取り組んでいく必要があると考えます。それでは通告に従いまして、大項目3点にわたって伺います。大項目の1項目目、コロナ禍の下での学校生活についてです。北海道では新型コロナウイルス感染症の拡大により、全国に先駆けて2月26日に学校休業要請が出され、さらに全国一律に3月の臨時休校が要請され、4月7日の緊急事態宣言によって臨時休校が5月末まで延長されました。3ヶ月にも及ぶ臨時休校が行われた中で、児童生徒保護者の不安と混乱が増すばかりで、子どもたちの命と健康を守ることと学習権を保障することが大きな課題となりました。そこで中項目の1つ目、新型コロナウイルス感染症によって再び臨時休業を実施する場合の判断についてです。文科省から発出された学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアルでは、臨時休業を実施する場合、教育委員会は都道府県単位の緊急事態措置等を前提としつつも、それぞれの生活圏がどのような感染状況にあるかを把握し、児童生徒等の学びを保障する観点からどのような対応が可能か、必要に応じて地方自治体の首長とも相談し、地域ごとにきめ細かに対応することが必要ですとされています。留萌市でも新型コロナウイルス感染症の対応では長期間にわたり休業を行いましたが、再び感染拡大などで臨時休業を実施する場合の判断についてお聞きします。次に中項目の2つ目、新型コロナウイルス感染症から子どもたちを守る学習環境についてです。学校において新型コロナウイルス感染症に対するこれまでの学習環境の取り組みについてお聞きします。次に中項目の3つ目、再び休校となった場合の学びの保障についてです。今回のコロナ禍では休業中における家庭での学習の重要性が取り上げられています。再び休校となった場合、学びの保障の実施をどのように考えているのかお聞きします。次に中項目の4つ目、新型コロナウイルス感染症対策に関わる教職員の業務負担についてです。いまだに新型コロナウイルス感染症は収束を見せていませんが、学校が再開後、教職員には感染症予防の対応も増え、負担感が大きくなっていると思いますが、どのようなことが業務として負担になっているのかお聞きします。次に大項目の2項目目、市民の命を守る防災対策についてです。今台風9号10号の被害も報道されているところです。また今年の7月の豪雨によって甚大な被害を受けた九州や各地の被災地は、これまでの地震、台風豪雨災害にコロナ感染の影響が重なって、 復旧復興は容易ならざる状況です。長引く避難生活による心身への負担も計り知れません。そこで中項目の1つ目、新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営についてです。災害時の避難所や避難場所については、体育館での密集や雑魚寝などの劣悪な環境が従来から問題になっていました。そこに新型コロナ感染症が加わり、避難所の準備や運営にとっては大変な問題となっています。しかしこれを機会に、従来からの劣悪な避難所や避難場所の問題を見直すことになると考えます。留萌市では災害区分に応じた避難所を指定していますが、コロナ禍における災害時の避難において、どのように避難所の運営を行うかお聞きします。次に中項目の2つ目、豪雨災害から市民を守る防災対策についてです。近年日本各地で豪雨に伴う浸水被害などが頻発していますが、留萌市では市街地の浸水を防ぐためにどのような対策を行っているかお聞きします。次に大項目の3つ目、 JR 留萌本線についてです。留萌市長が就任したときに、 JR 留萌本線沿線自治体会議の座長として、他町村の首長とともに存続の可能性を探ってきたと認識しています。私だけではなく、たくさんの市民が JR 留萌本線存続に向けて考え行動してくれる市長として期待感を持っていたはずです。しかし今回の沿線自治体会議で留萌沼田間の部分廃線という意思を示したことに大変驚いています。その情報の詳細は報道でしか得ることができないことにも、 JR 留萌本線存続、留萌駅を残してほしいという市民たちを落胆させたと思っています。公共交通アンケートの結果では、存続することを希望が 26.6%、 廃止してもやむを得ないが 49.2% です。ただしこのやむを得ないのということは、残せるものなら残してほしいということだと思っています。つまり 75.8% もの市民ができれば留萌駅を、 JR 留萌本線を残してほしいと思っているということだと考えます。市が行った市民アンケートに回答した市民は512名ですが、私たち JR 留萌本線存続を求める会が行った JR 留萌本線存続を求める請願署名では、1000名近い市民に署名していただいています。その請願趣旨の一部を紹介します。1987年4月に国鉄が分割民営化された際、 JR 四国、九州、北海道の運営は赤字になることが前提だったため、経営の安定を図るために経営安定基金が設けられました。しかし低金利化において営業損失を補うに十分な運用益を得られず、経営の安定化が図られていない状況にあります。その中で JR 北海道は、いわゆる赤線区である留萌本線に廃止またはバス転換を提案しています。しかしドライバー高齢化からバス運転手が不足しており、バス転換は簡単にはいきません。日本は道路、港湾、空港は公共的インフラとして国の責任で整備しています。鉄道も同じ位置にあると考えます。国は地域の存続を保障する責務、すべての人に移動を平等に保障する責務を負います。鉄路廃止は沿線自治体の過疎化を進め、地域社会の持続可能性を困難にします。以下の趣旨から次のことを請願します。国が中心的な役割を担い、道内各地を結ぶ路線の維持を図りながら、 JR 留萌本線の存続に向けて適切な措置を講ずること。請願の内容は以上となっています。この大切な公共交通機関を維持するのは国に大きな責任があります。JR 北海道は北海道の広大さと人口密度から赤字ではありますが、日本の食糧基地としても、広大な北海道の人々の営みをつなぐためにも必要な公共交通機関であるということで、経営安定基金が設けられ、 赤字を補填するので心配しなくてよいという宣伝もされて、分割民営化が国の政策として強行されたわけです。今になってその赤字の補填を沿線自治体に負担させるなどあってはならないことです。コロナ禍のもと、リモートで仕事をすることで地域に移住して仕事をするということも進むかもしれません。その時に駅がない町に移住しようと思うでしょうか。どの移動手段よりも広い空間の中で、高齢者にとっても子連れの親子にとっても、自転車を持ち込んでツーリングをする観光客にとっても大事な交通機関です。コロナ禍で明らかになってきた地球温暖化の問題、いつまででも車の時代ではありません。環境に優しい交通機関として大きな視点で考えて、国はしっかり JR を支援することが必要であると考えます。公共交通機関として JR を守ることは国の責任であることは中西市長も認識していると理解しています。それならば廃線やむなしの結論を出す前に、 JR を守ることは国の責任であると国会議員や道議会議員に働きかける、国に対して要望するなど、沿線自治体が一致団結して行動することを提起してきたのかが問われると思います。今回の沿線自治体会議ではどのような議論の末、このような部分廃線という結論になったが、なったかが重要になってきます。そこで中項目の一つ目、沿線自治体会議についてです。第5回留萌本線沿線自治体会議の内容についてお聞きします。以上を1回目の質問といたします。
答弁を求めます。市長。
小沼議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目2点目、市民の命を守る防災対策についての中で、中項目1点目、新型コロナウイルス感染症に対応した避難所運営についてとして、コロナ禍における災害時の避難においてどのように避難所の運営を行うのかについてのご質問でございますが、内閣府が平成28年4月に発表した避難所運営ガイドライン、および令和2年6月に発表した新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所開設運営訓練ガイドラインによりますと、新型コロナウイルス感染症拡大の恐れのある中での避難所の開設運営につきましては、防災担当部署はもとより、保健所や保健福祉部署などと密接な連携を図りながら、開設運営することが重要とされており、その手順といたしましては、事前に避難所スペースを区割りして、ソーシャルスペースを確保し、次に避難者受け入れ時に、体温測定や問診などの健康チェックを確実に行い、健康な避難者と疑わしい避難者を区別して入所・配置すること、次に避難所内の生活衛生環境の確保と、日々の消毒・換気の徹底した実施、そして避難所内で感染症の疑いのある患者が発生した場合、または感染者が発生した場合における迅速な隔離と病院搬送の実施など、これまでの避難所の開設運営要領とは大きく違っているところであり、本市においても国のガイドラインに沿った運営を考えているところでございます。市といたしましては、新型コロナウイルス感染症などの感染症対策を踏まえた避難所運営マニュアルを早急に策定するとともに、感染症対策に必要な資機材を整備し、感染症対策に必要な資機材、失礼しました、災害発生時において万全な体制が取れるように準備を進めてまいりたいと考えているところでございます。 次に中項目2点目、豪雨災害から市民を守る防災対策として、豪雨に伴う市街地の浸水を防ぐ対策についてのご質問でございますが、道路側溝や雨水管など市街地における排水溝の状態調査を行った翌年平成24年に発生した豪雨により、堆積土砂による閉塞率が高い箇所を中心に道路冠水が生じたところであります。この対策といたしまして、冠水箇所の排水溝延べ830メートルにおける堆積土砂の除去清掃を緊急的に行った後、平成25年度からは豪雨対策としての排水清掃を計画的に実施し、昨年までの8年間に71路線7390メートルの清掃を実施し完了したところでございます。今後につきましても、土砂の流入や排水溝内の堆積状況など排水機能の状況を確認しながら必要な対策を行ってまいりたいと考えております。次に大項目3点目、 JR 留萌本線についての中で、中項目1点目、沿線自治体会議についてとして、第5回留萌本線沿線自治体会議の内容についてのご質問でございますが、去る8月18日に西2町の首長による第5回留萌沿線自治体会議を開催したところでございます。会議の内容といたしましては、留萌本線における各首長の考え方を改めて確認した上で、留萌市としては地元負担による存続は財政的にも困難であり、全線存続に向けた協議の進展が見込めない以上、公共交通を含めた今後のまちづくりに向けて議論を一歩進めてまいりたいという考えを述べさせていただいたところでございます。沿線自治体としては、国の予算の動きについても情報収集しながら、留萌沼田間の路線廃止と深川沼田間の部分存続について JR 北海道と具体的な協議を行っていくということで一致したところでございます。以上です。
教育長。
小沼議員のご質問のうち、教育委員会に関する質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、コロナ禍の下での学校生活についての中で、中項目1点目、新型コロナウイルス感染症によって再び臨時休業を実施する場合の判断についてのご質問でございますが、市内小中学校の臨時休業を実施する場合には、文部科学省が作成した学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアルに基づいて判断することとなりますが、このマニュアルにおいては、1点目として、学校で感染者が発生した場合、2点目として、感染者が発生していない学校、3点目として、新型インフルエンザ等特別対策措置法に基づく緊急事態宣言の対象区域に属すると特定された地域における臨時休業をする場合の考え方が示されているところでございます。はじめに、学校で児童生徒や教職員の感染者が発生した場合には、学校の設置者は保健所による濃厚接触者の範囲の特定や検査に必要な日数、範囲で学級、学年単位、または学校全体の臨時休業を行うことになりますが、濃厚接触者がいない場合には必ずしも臨時休業の必要はないとしております。次に、地域の感染状況が悪化し、感染経路不明の感染者が多数発生しているような地域では、感染者が出ていない学校であっても臨時休業を行う場合がありますが、臨時休業を行う場合であっても、児童生徒等の学びを保障する観点から、分散登校による 任意の登校日である自主登校日を設けることなどにより、感染リスクを可能な限り低減しつつ、登校の機会を設ける工夫を行うこととなります。3点目の特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等緊急事態宣言が発せられ、新型インフルエンザ等対策緊急事態措置を実施すべき区域とされた知事が必要があると認めるときは、施設管理者などに対し、法律に基づく施設使用の制限や停止を求めることなど、必要な措置を講ずることができるようになるほか、法律に基づかず、教育委員会に対して、一般的な協力要請や事実上の臨時休業の協力要請を行う場合もあることや、市町村において対策本部設置となった場合には、対策本部長である市町村長から教育委員会に対し、本部長の実施する緊急事態措置に関わる必要な措置を講ずるよう求めることができるとしております。教育委員会といたしましては、いずれの場合においても、学校、家庭のご協力をいただきながら、感染源を断つ、感染経路を断つ、抵抗力を高めるといった基本的な感染症対策を行うとともに、まずは現状において予防対策を講じることにより、学校において感染者などが発生しないように、可能な限り感染リスクの低減に努めてまいりますが、学校において感染者などが発生した場合や、地域での感染が拡大した場合には、文部科学省が作成したマニュアルに基づき、関係機関との連携や市の対策本部とも情報を共有しながら、臨時休業の実施について判断をしてまいりたいと考えております。次に中項目2点目、新型コロナウイルス感染症から子どもたちを守る学習環境の整備として、これまでの学習環境の取り組みについてのご質問でございますが、市内の小中学校においては、基本的な感染症対策として、感染源を断つ、感染経路を断つ、抵抗力を高めることの3つのポイントを踏まえた取り組みを行うこととし、各教科や部活動、給食などの具体的な活動場面ごとに、文部科学省が作成した衛生管理マニュアルなど、国や北海道教育委員会からの通知に基づいて、感染予防対策を実施しているところでございます。また、地方創生臨時交付金などを活用して、登下校時の3密を避けるためのスクールバスの大型化や、各学校に消毒液、ハンドソープ、非接触式体温計などの保健衛生用品を整備してきたほか、市内、市外からの寄付によりいただいた消毒液やフェイスシールドなどを各学校に配布してきたところでございます。教育委員会といたしましては、今後も国や北海道教育委員会の通知などを踏まえて、引き続き新型コロナウイルス感染症から子どもたちを守る学校における感染予防対策や、再度の臨時休業等になった場合のオンライン学習環境などを整備し、子どもたちの学びの保障に努めてまいりたいと考えております。次に中項目3点目、再び休校となった場合の学びの保障についてのご質問でございますが、この4月から5月にかけての臨時休業の際は、学習生活支援事業としてスマートレターを活用した分散登校に合わせた学習プリント等の配布と回収に加え、連絡ノートによる不安解消などの生活支援を実施したところでございます。また、小規模校においてのウェブ会議システム、Zoom を活用した朝の会や遠隔授業を実施したほか、全小中学校で千歳科学技術大学の e ラーニングシステムが利用できるよう手続きを行ったところでございます。令和時代のスタンダードの学校像として、全国一律の ICT 環境整備を行い、多様な子どもたちを誰一人取り残すことのない校生に個別最適化された学びを全国の学校現場で持続的に実現させるギガスクール構想の中においても、子どもたちの学びを保障できるよう、新型コロナウイルス感染症のみならず、自然災害の発生などによる 学校の臨時休業等の緊急時においても、学校と児童生徒とのやり取りが円滑にできる環境が必要であるとのことから、国の地方創生臨時交付金などを活用し、同時双方向で教師と児童生徒とのやり取りを円滑に行うために、学校側で教師が使うカメラなどの遠隔学習に対応した設備の整備が必要と考えているところでございます。教育委員会といたしましては、今後における学校の臨時休業等の緊急時においても、途切れのない学びの保障に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。次に中項目4点目、教職員の業務負担についてのご質問でございますが、各学校からは身体的な距離の確保や感染リスクの高い学習活動の回避などの感染予防対策を行いながらの授業の検討や実施、学校行事が1学期から2学期に延期したことへの対応などに教職員の負担が生じており、学校の新しい生活様式の実施において特に消毒作業が負担として大きいとお聞きしているところでございます。消毒作業においては、文部科学省作成の衛生管理マニュアルにおいては、学校生活の中で消毒によりウイルスをすべて死滅させることは困難であり、一時的な消毒効果への期待よりも、児童生徒の免疫力を高め、手洗いを徹底することの方が重要であり、通常の清掃活動の一環として、新型コロナウイルス対策に効果がある家庭用洗剤などを用いて、ポイントを絞って消毒作業を実施し、特別な消毒作業は感染者が発生した場合でなければ、基本的には必要ないと示されたところでございます。また、清掃活動の実施にあたっては、発達の段階において、応じて児童生徒が行っても良いとされており、地域の方々の協力を得ての実施についても想定されており、消毒作業を行う場合も外部人材の活用ができるなど、教職員の負担軽減を図ることが重要とされているところでございます。以上でございます。
小沼議員。
それではいくつかにわたって再質問させていただきます。まず、大きな1項目目の中項目の、2つ目、新型コロナウイルス感染症から子どもたちを守る学習環境についてという中ですけれども、学校においてもですね、ソーシャルディスタンスの取り組み行っていると思うんですけれども、その具体的な内容を教えていただけますか。お願いします。
教育長。
はい、お答えいたします。学校におけるソーシャルディスタンスの取り組みといたしましては、近い距離で一斉に大声で話す活動や、児童生徒が密集したり接触したりする運動などについては、感染のリスクが高い学習活動として換気や身体的距離の確保、手洗いなどの感染症対策を行った上で実施をすることとしており、また学校給食においても机を向かい合わせにしないなどの取り組みを行っているところでございます。また子どもたちの発達段階や学校の状況に応じて教室を分けた授業や廊下での整列や体育館に集合する際に間隔を空けるための目印を設置したり、目印がなくても十分な身体的距離を確保できるための指導などの取り組みを実施しているところでございます。
小沼議
員。ソーシャルディスタンスを取るためにはちょっと30人を超えると多いなというふうに考えるんですけども、留萌市の中で30人を超える学級というのは何学級ぐらい、何学級あるかをお聞きします。
教育長。
はい、お答えをいたします。留萌市内の小中学校で、30人を超える学級数ですが、東高小学校で、2クラス、緑ヶ丘小学校で1クラス、留萌中学校で1年生が3クラス、3年生が3クラス、 合わせて小中合わせて9クラス9学級があるという状況でございます。
小沼議員、
学校をやっぱり再開するにあたってですね、感染防止対策として教室の密を避けるためには少人数学級などが必要と思います。教室に社会的距離を確保するには20人程度の授業でできるようにすることが必要だったと思います。分散登校では20人ぐらいの子どもたち十数人ずつの分散登校で先生たちもよく目が届きゆっくり授業を見てやったり寄り添うことができたりということもあったかと思います。それで全国知事会などでもですね、現在の40人学級では到底コロナウイルス感染の予防ができないということで文科省に少人数学級を求める緊急提案も行っています。また政府の方も骨太の方針2020に少人数によるきめ細かな指導体制が初めて盛り込まれたりもしているところでございます。やっぱりこのソーシャルディスタンスの確保や先生が子どもたちの心に寄り添うことが必要で、そのためにも少人数学級の実現が必要だと考えますけれども、教育長の見解をお伺いいたします。
教育長。
はい、お答えいたします。その少人数学級の定義というのは はっきりしたものはないんですけれども、一般的に公立小中学校の学級編成は義務教育標準法という法律で定められているところでございまして、今現在は小学校の1年生の35人という基準だけでございますので、過去のいろいろなその学級数人数ですか、それを引き下げてきたという経緯はあるんですけれども、なかなか進んでこなかったと。そしてこういったコロナの関係で少人数学級ということがまた注目を浴びてきているということでございますので、私も含めまして北海道の都市教育委員会教育長会議も含めましてですね、同教委として国の文科省の方に少人数学級の早期実現と教職員定数などの改善を要望しているという状況でございます。
小沼議員。
続きまして中項目の3つ目の再び休校となった場合の学びの保障についてということで、ギガスクール構想などオンラインでの授業等が始まっている取り組みが始まっているということでございますけれども、そのオンラインに伴う課題についてお伺いします。
教育長。
はい、お答えいたします。オンライン学習の実施に向けての課題といたしましては、先日も質問がございましたので、すみません、オンライン学習の実施についての課題といたしましては、学習環境 の ICT を活用した学習環境の調査結果で、留萌市内の小中学生のいるご家庭で、そういった通信環境、インターネットを介した通信環境が十分でないというご家庭が全体の約2割といるということを把握しているところでございます。またパソコンやタブレット端末を家庭で親子間で共有しているとか、そういったような家庭もあるということをお聞きしておりますので、実際に今後オンライン学習を進めていく上で対応できない児童生徒の状況、そういったものをもう一歩踏み込んでですね、調査確認等をしていきたいというふうに考えているところでございます。
小沼議員。
続きまして大項目の2項目目、市民の命を守る防災対策についての中項目の1つ目です。新型コロナウイルス感染症に対応して、避難所運営マニュアルを今作成中ということでございますけれども、その作成した後ですね、マニュアルに基づいた訓練とかシミュレーションが必要になってくるかと思います。マシケの方でも、そういうシミュレーションを行った職員を中心に行ったという報道もございましたけれども、留萌市についてもそのような計画があるかどうかをお伺いします。
市長。
この新型コロナウイルス感染症における避難所運営マニュアルに基づいた、シミュレーションの実施予定ということだというふうに思います。これについてはですね、先ほども申し上げましたが、市は現在新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避難所運営マニュアルを策定中であります。 まあ、なるべく早めに策定をいたしまして、まあ、マニュアルに基づいた関係職員等を対象としたシミュレーション訓練を実施する計画でございます。
小沼議員。
続きまして、中項目の2つ目ですけれども、豪雨災害から市民を守る防災対策についてです。市街地については大変分かりやすい答弁ありがとうございました。峠下や、タルマップ地区など、留萌川の流域、上流の方の農地をですね、豪雨災害から守るために行っている河川管理についてお伺いします。
市長。
まあ、郊外地や農村部の中小河川についての対策ということですが、まあ、その多くがですね、農地に沿って、まあ、流下しているところです。まあ、そのほとんどが市が管理する普通河川、その中で、大きく農地に被害が及ぶもの、従前より、まあ、災害復旧事業により対策を、まあ、実施してきたところです。まあ、一方でですね、地先営農者からの情報提供や、河川管理パトロールにより発見した比較的小規模な被害では、河岸崩壊に伴う土砂の除去、また川の流れを阻害する立ち木の伐採の処理などを実施してきたところです。まあ、今後も区間を特定しながら対策を実施していきたいというふうに考えているところです。
小沼議員。
それでは大項目の3つ目、JR 留萌本線について再質問させていただきます。今回の沿線自治体会議の中では、はじめに首長たちの考えを話し、そして最後に部分廃線、部分存続という、そういう結論になったというお話でございましたけれども、市長はですね、最初の市長の考えを述べたときに、その今後の留萌の発展という構想ということをだったんですけれども、留萌駅付近のですね、その周辺の開発についても、その沿線自治体会議の中で述べたのですか、ちょっとお聞きします。
市長。
まあ、この沿線会議におきましては、まあ、先ほどもいろいろ答弁をさせていただきましたが、やはり私として、今後のまちづくりについてもですね、やはり各沿線の首長にご理解をいただきたいということで、まず私としての考え方というのをちょっと述べさせていただきますが、やはりこの沿線を維持していくためには、まあ、意見は食い違うかもしれませんけれども、国が責任を持つべきだという流れ、しかしながら、まあ、国としてもですね、まあ、どういう考えを持っているのかということも踏まえながら、私としては、沿線の線としてはやはり皆さんのご意見で存続をしたいという、まあ、そこを尊重しながらも留萌市としては今後話が行き詰まってくるとやはり、負担の問題、また今道の駅含めた船場公園、周辺、そしてJR 駅周辺の今後のまちづくり、またかつての多くの人が駅前に往来してた状況を踏まえながら、新たなまちづくりの必要性というのも沿線の首長にはお話をさせていただいたところです。
小沼議
員。そのいろいろな首長たちの意見を聞いてからその結論に至るまでの間、存続を求めている深川市長、それから沼田町長 の、 議論の中での意見、どういう話が交わされたのかというのを聞きたいです。
市長。
まあ、それぞれ考え方は違うというふうに思います。やはり沼田町におきましては、高校生の通学の足を確保するということがやはり一番問題になっているというふうに思っています。まあ、そのためには 現在、深川沼田間でバスが運行されてないということも踏まえて、沼田としてはやはり JR が唯一の足であるということと、まあ、深川はまた違う考えで、やはりもっと国に話を求めていくべきだろうということですが、一つちょっとこうお話をさせていきますが、2019年に北海道が交通政策総合指針というのを発表しております。でその中ではやはり、北海道が総合的な交通政策を推進する上での基本的な考え方ということで、まず JR 北海道の経営再生、ということをに触れてます。まあ、これが国が中心的な役割を担うべき、まあ、持続的な鉄道網の確立に向けて JR 北海道の徹底した経営努力を前提に、国の実行ある支援とともに住民の最適な公共交通を確保する観点から地域においても可能な限りの協力支援を行うことが重要であるというふうに、まあ、北海道が述べております。でその中で、留萌線につきましては、2019年度の鉄道路線と並行する高規格幹線道路の全線開通を踏まえ、利便性の高い最適な公共交通ネットワークの確保に向け、今後の活力ある地域づくりの観点に十分配慮しながら、他の交通機関との代替も含め、地域における検討、協議を進めていくというふうに、北海道としては述べているところです。まあ、これは、13線区に対してのお話です。で、まあ、その中で、まあ、私としてまあ、このことも踏まえ、まあ、国の今後の法律改正も踏まえ、国としてもどうなんでしょうかというお話もさせていただいたところです。ただ、まあ、今後、国の予算の状況、本来であれば8月が要望締め切り、それがコロナの感染のあれで1ヶ月延びて9月いっぱいという状況になりましたので、まあ、そのことをもう少し様子見るべきではないかという意見もあったと。まあ、ただ、留萌市のそのまちづくりに関する思いというのは十分理解をできるので、今後、沿線としてこの部分的廃線というのも踏まえたことを提案していきましょうかというような内容で終わったところです。以上です。
小沼議員。
9月締め切りなのでもう少し様子を見ようかという話もあったということをお聞きしましたけれども、そもそもですね、JR 北海道赤字であるということで、赤字を解消するための努力をするべき、まあ、やってきたのかどうか分かりませんけど、やってきたのかなと思うんですが、留萌本線についてはその努力をされていたと市長はお考えですか。
まあまあ、JR の経営方針の中ではすでに13線区に対してそれぞれの地域で協議をしましょうというふうに JR としてもなってます。ですから JR としては経営方針の中ですでに廃線というのは考えている。ただそれはあくまでも地域自治体と協議を進めていくという状況ですから、まあ、その中で新たに利便性を高めるだとかという状況にあったかというご質問になると現状維持でなかったのかなというふうに思います。以上です。
小沼議員。
現状維持ではないですよね。前よりもつなぎが悪くなったりとか、それからお得な切符がなくなったりとか、むしろ赤字を促進させるような動きだったと JR 北海道については思うんですよね。まだ決定はしてないわけですよ、廃線についてはね。廃線ということ決定してない状態でその赤字を促進させるような、そういう JR 北海道の態度っていうのはちょっと私は問題だと思うんですけども、市長はどう思いますか。
市長。
観点の違いかもしれませんけれども、決してその留萌線に対して、 そういうようなダイヤの改正だとかだけを特定してやったわけではなくて、全道的に経営の安定化を図るために、まあ、JR として行ったことだというふうに思います。ですから私が社長であれば、でもですね、要するにそういう方向性で私どもとしては判断はできないというふうに思います。ただ実態として200人以下の乗車率ということで、JR としての方向性を出してきたということで、私どもとしては協議をしているということでご理解をいただきたいと思います。
小沼議員。
駅周辺のその開発っていうことと絡めるっていうのは他の首長たちにとっては関係のない話というか、別に駅周辺もですね、駅がある状態での開発っていうのも考えられるっていうふうに私は思うんですよね。道の駅から JR 駅を望めるっていうこのロケーション、私の孫は道の駅に行くと必ず山を登って駅を見に行きます。車両が入ってくるのを見ます。そういうロケーションを生かすということも必要なんじゃないかと思いますし、留萌駅、道の駅、そして駅前の開発も取り込んだ市街地の振興というのも十分考えられるのではないかと思います。だから今それと絡めた状態の議論はすべきではないというふうに考えますが、いかがですか。
市長。
まあ、私としてはやはりその留萌の将来を考えて、なるべくやはり判断というのは早めにした方がいいのかなというふうに思っています。確かに私もJR というかその鉄路に対する思いというのはあります。ただ思いだけでやはりその求めていけるものなのかということも踏まえてですね、私としてさまざまな判断をしながら市民に問いかけていきたいというのが今回の状況だというふうにご理解いただきたいと思います。
小沼議員。
一回国が決めたこと、政府が決めたことでもですね、国民にとって住民にとってマイナスだっていうことになればですね、それを覆すこともできるっていうふうに、今回コロナの感染対策でそういうことが起こってますので十分にあり得るかと思います。で、国の方針もこれから変わるかもしれません。 SDGs とか、地球温暖化にとって優しい公共交通機関であるとか、いろいろな観点が必要になってくるかと思うんですよね。今この鉄路を剥がしてしまうと、そういう公共交通機関、地球に優しい公共交通機関としての役割を果たそうと思ったときに、一回剥がしてしまった鉄路を戻すことできませんので、今こう急いで急がなければならない、何か例えば国にこれまで急がないとこういう、援助が来ませんよとか、 JR 北海道からいつまでこういうのがこういう結論を出さなければ支援が来ないんだと、なんかそういう期限を切られたようなこと、条件がどこかから来ているかどうか教えてください。
市長。
実際は期限は切られておりません。ただ状況の判断だというふうにご理解をいただきたいと思いますが、法律の改正で、法律の改正というのは今まで、この2年間で国が、JR 北海道に対して400億出しております。支援として400億で、その400億の実態としては、まずはやはりその持続をしていく線路に対して、鉄路に対しての負担、そして経営に対する負担だというふうに思っています。まあ、その中で現状として、今第一条件は地域も負担するということで、13線区のうちの8線区については地域負担をしております。まあ、それが一つの条件です。で、これが今後法律の改正によって万が一なくなった場合は JR が破綻するのではないかという危惧をしているところです。まあ、そうなってくると協議自体ができないことも含めて、やはり先を見ながらですね、方向性というのを考えていくべきなのかなというふうに私は考えているところです。
小沼議員。
それ市長 の、 予測だと私は思ってるんですけども、 JR 北海道を破綻させるということが国にとってプラスなのかマイナスなのかということも、これからそういう議論にもなってくるかと思うんですよね。だから今結論は急がない方がいいというふうに私は思っているところです。それから沿線自治体は今までは存続を探る、存続の方法を探るための沿線自治体会議だったかと思うんですけれども、その性格が変わってしまったという捉え方でよろしいですか。
市長。
沿線自治体としては留萌市以外は存続をする、留萌市以外はという言い方が確かかどうかというのはまたちょっと別にしてほしいんですけども、深川沼田間を存続させる。で、この沿線会議というのは継続していきましょうということも確認をされたところです。そういう判断の中でですね、非常に今後の状況というのをやはり見ていかなきゃならないし、私としてはやはり沿線としてですね、国に対してもお話を伺うなど、そういうことも含めて今後提案をしていきたいというふうに考えています。以上です。
小沼議員。
沿線自治体会議は今までは存続を求める、考えていくという性格だったと思うんですけども、その時に市長は座長としてですね、やっぱり国に責任がある、国の方にものを言っていかなければいけないではないかという、そういう提案、例えば国会議員を巻き込むとか、この留萌市出身の同議会議員もいますからね、議員たち、そういう人たちと一緒に国にものを申していく、国沿線自治体会議として一致団結して国に援助を求めていく、考えを変えてもらうという、そういうアクションを起こしてきたのかどうかを聞きます。
市長。
昨年、一昨年ですね、私どもとしても沿線会議としても国にお話を聞きに行ったこともあります。またまずは全道市長会ですとか全道町村会、また全道の商工会議所連合会などの国に対する要望の中には、必ずこのJR の廃線問題について、要望が上がっております。これは北海道として個別なことを言ってるわけじゃなくて、北海道全体の鉄路について国として考えていただきたいという要望をしております。ただ私どもとしては、その赤線区 5路線について直接そのことで個別なことが返事として返ってきたことは一度もないということも十分ご理解をいただきたいなというふうに思っています。その中で先般、今年に入ってからですけれども、私としても個人的にというか、別件の用事所要があって、国に訪れた際、鉄道局にもお話を聞きに寄らさせていただきました。その中では本当に非常に厳しいお話でした。それはやはり今 の、 JR 北海道の経営、これがやはり国にとってですね、どれだけのことが占められているのか、やはり北海道を維持するためには北海道で考えるべきというのも国の考え方だというふうに思います。その中でやはりその大変重要なことは、鉄道が JR 北海道が破綻してもどこかがカバーするわけですよね。そうなったときにもっと厳しい状況というのも考えられるようなお話も聞いてきたところです。以上です。
小沼議員。
それじゃあ JR につきましては、やっぱりこれから留萌本線存続の意思を深川市長、それから沼田町長は示しているわけですよね。それで今まで線として考えるって言ったことが、結局それぞれ点として考えるんだという状況での沿線自治体会議というふうになりまして、今までとも性格は全く違ってくる と思うのですが、これ、まあ、推測の意見出ませんけれども、 JR 北海道の方で留萌本線については点ではなく線として考えてほしいんだって言ったときにはどのように対応するか教えてください。
市長。
まあ、先ほども申し上げたとおり、私がその沿線会議を抜けるわけでもなく、沿線会議として、まあ、最終的に判断をされるべきことだというふうに思っています。まあ、その時にはまあ、線として考えてほしいということであれば線として協議をしてい いきます。ただ私の考えとして他の自治体の首長に対してもやはり、まあ、その際にはきちっとやっぱり国の保障があるのかどうかを含めてですね、確認をしていかないと前には進めないというふうに思っておりますので、まあ、会議としての点を守りつつも線を守りつつも点の意見として点の考え方として話を進めていきたいというふうに思っています。以上です。
小沼議員。
これからですね、留萌本線存続の意思を示している深川市長、沼田町長の意思を大切にしながらですね、沿線実態会議の話し合いを続けていただきたいということを述べて、私の質問とさせて終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
2番、小沼議員の質問を終わります。